こんにちは。セキュリティフライデーのサナイです。今回初めての日本語のセッションじゃないかと。あ、昨日のあれがキーノートがありますけれども。今回我々はですね、Windows のデフォルト認証であります NTLM2 セッションレスポンス、これの、パスワードのリアルタイム解析、こういった話題で話をさせていただきたいと思います。で、まずいつもこういった時に、リードミーっていうのを対象にやるんですけれども、今回、ブラックハット、日本で初めてです。で、我々過去にですね、関が3回と私が1回、向こうで喋ってるんですけれども、今回日本で開催ということで、なんか変な怪文書が送られてまいりました。で、ブラックハットジャパンスピーカーガイドラインというですね、英語でこれ送られてきたんですけど、これ何が書いてあるかっていうと、まずゆっくりわかりやすく一般的な英語でスラング使うなと、まあこういうことが書いてある。これはもう当然だと思います。で、次にですね、T シャツはダメよと。で、ブラックハット普通自分たちを PR するためにですね、チームの T シャツとか着ていくんですけども、それはダメですよと。ちゃんとシャツを作ってあげるんで、それを着なさいという指示でした。そして次に、実ネットワークへのアタックすると逮捕されますよと。やっちゃダメですよと。いうことが厳しく書いてあります。そしてもう一つですね、攻撃説明も、もし誰かが真似をすると逮捕されますよと。ですから、真似できない程度に曖昧に説明しなさいというガイドラインです。で、もう一つ、これちょっとよくわからないんですけども、日本人は攻撃的視点よりも防御的な視点が好きです。本当そうですか？でも、まあ、一応そういうことで、プレゼンテーションは今回は防御的な視点でしなさいということでした。そして最後にとっておきのものが出ました。日本人は居眠りをする。気にするな。質問も出ない。それから、自分のプレゼンテーションが良かったかどうか、日本人に聞いてみても無駄です。日本人は、みんな良かった、良かったと答えてくれますと。そういう、一応、こういうですね、怪文書が今回、スピーカーに対して送られまして、我々は準備をしてまいりました。一応、このガイドラインに沿いまして、スピーチを始めたいと思います。最初に、今回のポイント、ちょっと時間が50分と日本人のセッションも短いものですから、中身がかなり濃くなってしまうんですけれども、本題の高速パスワード解析は一番最後に、残しておりまして、その前にですね、Windows 認証っていうものに関してかなり皆さんの誤解が多いです。ですからその辺を、駆け足で説明させていただきます。で、そんなものはすでに知ってるよという方は、まあ、あっさり聞き流して結構ですけれども、よくご理解になられてない方は、このところを注意深く、間違いを起こさないように聞いていただければと思います。で、最初に、Windows の認証は弱い。で、こういうふうに書くとですね、皆さん首をこう縦に振るわけですね。うんうんうんって。で、なんで弱いんですかっていうと、その根拠が案外なかったりします。で、実際にそういう Windows の認証は弱いって言ってる人の会社でですね、POP3 使ってたり、FTP 使ってたりするんですね。で、それは Windows と比較してどうなんだという非常に疑問に思うわけです。で、この Windows の認証というのはですね、Windows バッシングと重なって非常にこう誤解が多い部分があります。実はその Windows の専門家の間でも、認証に関して間違えることが多くあります。で、そこのところを最初に説明したいと思います。で、Windows の認証が強いかどうかっていうこの議論ですね。まあ、どこを視点にしたらいいかっていうことなんですけども、今回は一応認証からパスワードが盗めちゃうのかどうかということを、ここの視点で喋りたいと思います。で、認証のパスワードっていうのがどこにあるかっていうことを考えますと、まあ、いくつかあるんですけども、例えばサーバーはパスワードを認証するわけですから、必ずパスワードを何らかの形で記憶しています。それから、クライアントもログオンを省略するためにパスワードを記憶している可能性があります。それから、照合するために必ずパスワードは何らかの形でネットワークを流れます。で、それらを盗めるかどうかというのが、その認証のパスワードを盗めるかというポイントになります。ちょっと駆け足なんですが、パスワードが盗めるかという視点になると、必ずしも認証のパスワードではありません。脳みそに入ってたりですね、メモ帳にあったり、パソコンのアプリケーションが覚えてたりとかですね、あるいはソーシャルエンジニアリングで聞き出したり、盗み見したりということで、いろんなことで、パスワードは盗めるんですが、今回はこれは、テーマ外ということで、こういった話題は外しまして、純粋に認証から盗めるかということで話をしたいと思います。では、認証のパスワード、Windows がどこに記憶しているかというと、Windows のそのネットワークシステムですね、ローカル、ドメインを構成してないシステムと、ドメインを構成しているシステムで、パスワードのある場所が違います。 ローカルアカウントの場合にはサムにありますし、ドメインの場合にはアクティブディレクトリに記憶されています。で、じゃあそこにどんな形でパスワードが記憶されているか、プレーンで書いてあるか、まさかそんなバカなことはありません。で、 Windows QPKME の場合にはですね、パスワードによるデータ暗号 RC4 を使って PWL ファイルなどにパスワードが記憶されていますが、今はもうその下にあります NT2000XP という時代ですので、こちらの方を中心に話したいと思います。で、Windows の NTK の流れを組むものでは、LM ハッシュと NTLM ハッシュという形でパスワードがコンピューターの中に記憶されています。で、ここでですね、非常に重要なので注意をしておいていただきたいんですけど、これから NTLM、LM という言葉がいっぱい出てきます。で、その後ろにハッシュとつく場合と認証とつく場合があります。で、これは意味が違います。で、ここが Windows の認証を皆さんが間違える大きなポイントです。記憶されているのは LM ハッシュ、NTLM ハッシュという暗号化技術です。で、この言葉をきちっと聞き分けて、ぜひ今日のプレゼンを聞いてください。LM ハッシュ、これは非常に古い、ハッシュでありまして、マイクロソフトのものではなくてですね、IBM が作った LAN マネージャーですか、LAN マンの頃のハッシュ技術です。で、これは、パスワードを鍵とした固定のデスを使ってまして、7文字ごとに暗号化するというもので、大文字小文字のすべて、区別もありませんし、パスワードの総数は7兆ちょっとと、非常に少ないパスワードです。で、その後ですね、それが改良されまして、Windows NT になりましてから、NTLM ハッシュというものが登場しまして、こちらの方は、MD4 でハッシュが行われてまして、パスワード帳も一応、この理論上はですね、128文字まで可能。そして大文字小文字も区別していますし、7文字ごとの LM の問題点も解消されて、まあ、総数はほぼ無限大に近い、という、そういったハッシュでございます。この LM ハッシュと NTLM ハッシュというのが Windows では記憶され、Windows の中にパスワードが記憶されている基本的な形になります。で、これに対してですね、ハッシュではなくてネットワーク上を飛ぶパスワードというのは、ここが非常に混同するわけですけども、LM 認証ですとか、NTLM V1 認証ですとか、NTLM V2 認証ですとかですね、これはセキュリティを強化するためにどんどんいろいろな形に変わってきているわけですが、いくつもあります。で、この NTLM、例えば NTLM V1 認証とですね、NTLM ハッシュの強度を混同すると、Windows の、認証の脆弱性というのは分からなくなりますので、ここのところを注意してください。で、これからこの認証系の説明をいたしますが、認証系の説明はですね、ここに認証のスペシャリストとのユリティこと関がいますので、関の方から説明してもらいます。
が、アーティングレクトに出てきまして、使えるようになったんですけども、これも、エクサの研究開発を、利用しています。ただ、今度は、サーバー側の整備っていうものも全く使わずに、クライアント側の研究のデータを発生しまして、あと、ワードシンコンの、を使いまして、サーバーに対して、サーバーの方はパスワードを作るので、チャレンジ、クライアントが発生したチャレンジのデータがそこにあるので、で、やはりパスワードが、パスワードが正しいかというふうな、内部で提案して、証拠を入れますので、臨時情報を入れるようになります。で、それでは、そこの研究は分かってます。トライアンスチャレンジというのは、東京攻撃は、東京攻撃は、実際にチャレンジ値もネットワークに流れますし、36バイトのデータも流れます。それで、実際に日付のデータが運ぶので、この日付のデータをチェックするというようなやり方をしまして、東京をしたこのパケットのデータを取って、パスワードを書いていく、ずっとコースで、という情報が可能です。で、ユーザーがテンペロスを、テンペロスだけを使いたいということは、設定できないので、そこがちょっと問題です。一応これが比較法で、この辺かなんかの文字が取り上がっているかと思うんですけれども、多分後ほど同じものが、最初からの開発のこちらで見ていただくというものだと思います。で、ボイスブリッジの、発出と質問なんですけれども、人間間のところは、東京で、3月の時が、必ずしもそれが使えるかどうかは、ネットワークの環境とか、その地域の状況によって、プレゼンスが使えないかどうかというふうになります。で、基本とか AP は、設定とかプログラムを利用することによって、
非常に駆け足なんで、概要を分かってくれって言ってもなかなか難しいと思うんですが、LM ハッシュ、NTLM ハッシュというものと、それからそれぞれの認証というものが複数存在していると。まずそこを理解しておいてください。で、そういう中で Windows の認証が脆弱なのかという、まあ、この論点にもう一度戻りますと、先ほどから言ってますことを繰り返しますが、ハッシュの脆弱性なのか、認証の脆弱性なのかということをはっきり切り分けないといけません。で、今まで Windows の認証が脆弱だと言われているポイントがいくつかあります。で、例えば7文字暗号化問題。で、7文字で区切られているんで、7文字以上の強度が出ないという問題がありますが、これはですね、LM ハッシュ、LM 認証、いわゆる LM 系に関わる問題です。それから、もう一つは介護管制の問題で、LM ハッシュ、LM 認証が使われているために、それの介護管制のために、NTLM が脆弱になってしまうという介護管制の問題というのがございます。それからもう一つですね、最近でもないですね、少し前ですが、そのレインボーテーブルという超高速のクラッキング手法が出てまいりまして、それによって、Windows のパスワードは13秒で解かれてしまうというような報道が、新聞の上を、紙面をこう走ったと思いますが、で、その問題というのはですね、LM ハッシュと NTLM ハッシュの問題です。認証の問題ではありません。ですから、ネットワーク上のパスワードをパッと捉えられて13秒で解析されるという話ではないわけです。そういったところを誤解ないようにしてください。では、その今度はハッシュの脆弱性ということを考えていきますと、このハッシュというものはですね、Windows のサーバーの中に記憶されているパスワードの、まあ、暗号データなんですけれども、これを盗まれると、先ほどのそのレインボーテーブルという手法によって、超高速にパスワードが解析されてしまいます。これは事実です。ただ、ハッシュが抜かれるためには、 アドミニストレーター権限はすでに奪われているということになるわけです。これはLinux とかでも同じですけれども、ですから、端がまあ抜かれるということはすでに手遅れであるということも事実としてあります。で、このレインボーテーブルはですね、監査手法としてはひょっとしたら有効かもしれません。アドミニストレーターがユーザーのパスワードをチェックするために、アドミニストレーターがハッシュを抜いてユーザーのパスワードをチェックするというような技術として使われる可能性は残っていると思います。で、レインボーテーブルですけれども、今回はレインボーテーブルの説明ではありませんので、非常に簡単に流させていただきますが、パスワードを解析するですね、非常に効率のいい計算手法です。で、特に Windows のようなタイプのハッシュに向いておりまして、Windows 向けということではないんですけども、Windows のようなハッシュに向いておりまして、パスワードをですね、あらかじめパスワードをプリコンピューティングして、データベース化しておくことによって、超高速でパスワードを、ハッシュを解析できてしまうという手法です。ところがこの方法はですね、認証のように、チャレンジキーが飛ぶ、あるいはそのユニックスのようにソルトがついているとかですね、そういう、他の要素が加わってくると使えない手法ですので、あくまでも今のところハッシュに適用できるというものです。で、どのくらいすごいかというと、これまあわざと大げさに見せるために LM の例で説明しますと、LM のですね、パスワード、A 数字だけで作った場合ですと、約5日で、ごめんなさい。プリコンピューティングに5日を要しまして、クラッキングに要する時間は20秒です。20秒で全てのパスワードが解析できます。それから、英数記号を使っている場合でもですね、これプリコンピューティングは1台のコンピューターでやると2年ぐらいかかるんですけれども、やる気になればまあ何台か使って短時間でできると思いますね。で、119ギガぐらいのデータベースを用意しておくことでですね、LM ですと、記号混じりのパスワードでも13分で、クラッキングできるという理論値になります。で、これ実は理論値なんです。で、なぜ理論値かっていうとですね、この理論を、レインボーを発表した人はどうも Windows に詳しくないらしいんですね。で、その彼の書いたコーディングっていうのはですね、ディスクアクセスが考慮されてなくて、彼の手法だ、うちのユリティが研究したところによると、ディスクアクセスに約1時間半かかってしまうという、まあ、そういう問題点は抱えているようですが、理論上はこういった時間でクラッキングされます。さあ、今のが、ハッシュの話です。ハッシュはですから抜かれればレインボーで立ちどころに、クラッキングされると、まあ、思っておいてください。で、次に、ネットワークを飛ぶ認証の強度です。で、ネットワークを飛ぶ認証データというのは、正直言って、社内のユーザーでしたら、比較的容易に取得することができてしまいます。隠蔽しておくことはほとんど不可能です。いろいろな理由で、まあ、パケットキャプチャリングもありますし、Windows のそういう検索機能等もありますので、認証データというのは、まずユーザーが盗むことができるデータです。ということは、認証データというのは、必ず強い認証、強い暗号がかかってないといけないということになります。で、ネットワークの認証をですね、キャプチャーしてクラッキングするツールっていうのが世の中にいくつか出てまして、よく知られているものですね。スクープ LM、ビート LM って、どっかのユニティっていう悪い人が作ったソフトなんですけども、こういったものとか、最近はこのケインが多いと思います。で、少し前ですと、LC、ロフトクラックですね。で、ロフトクラックは今、アットステーク行ってシマンテックになったんでしょうか。こういったツールがあります。で、こういったソフトを使うと、認証パケットをキャプチャーして、そこからチャレンジレスポンスからパスワードをブルートフォースすることができます。で、LM 認証が飛んでる場合ですね、ブルートフォースをかけた場合でも約2ヶ月で総当たりで解くことができてしまいます。レインボーを使わなくて、すいません、ハッシュではなくて認証の場合でもですね、LM 認証がもし飛んでいると、ブルートフォースで、こういったツールで2ヶ月以内で完全解読ができます。ということは、まあ、パスワード強度として2ヶ月というものは非常に弱いので、基本的に LM 認証は使えないと。LM は使っちゃいけない。これはもう前から言われていることですけれども、事実だと思います。で、いろいろと調べていくとですね、さらなる問題点がいくつか出てきます。で、先ほどレインボーはチャレンジがある認証系には使えないと、ハッシュにしか使えないという話だったんですけれども、いろいろと実験していくとですね、やはりそのサーバーチャレンジを固定してしまうという方法が比較的簡単にできて、サーバーチャレンジを固定することで同じようにレインボーが認証データにも適用できてしまう。で、特にサンバのような SMB サーバーですね。サンバのようなサーバーはチャレンジを固定することは比較的簡単です。ですから、チャレンジを固定することによって、あらかじめそのチャレンジ用の DB を用意することによって、まあ、短時間でですね、パスワードが解析されるという脅威があるということになります。ですから、多分この問題はだいぶ前から言われてた問題でありますので、そういったものへの 対応としまして、マイクロソフトは V2 認証ですとか、あるいは今日説明します、NTLM2 セッションレスポンス等で、クライアントチャレンジという考え方を入れて、こういうプリコンピューティングにのへの対策をしております。で、ここから本題の NTLM2 セッションレスポンスなんですけれども、これは実はですね、密かに変わってたっていう言い方がいいかわかりませんけれども、いろんなクラッキングツールでパスワードをクラッキングしてると、ある時から全然パスワードがクラッキングできなくなりました。データフォーマットは同じなんですけども、全然クラッキングできなくなった。で、実はマイクロソフトが、クライアントチャレンジを入れてですね、ハッシュの方式を変えていたんですね。ハッシュというか、認証の時のパスワードの、送り方を変えていたと。で、それは Windows 2000からすでに実装されていて、Windows 2000 の SRP1 からはデフォルトで使われるようになっています。ですから、ドメインを使用しない関係においては、XP を含めて現在デフォルトでこの NTLM2 セッションレスポンスという、認証が使われます。で、これが長いこと謎だったんですけれども、エリック・グラッシーがですね、去年の7月にこれを解読に成功しまして、今専門家の間では大体これがどういう仕組みになっているかということが分かってきました。で、一応エリック氏によると、やはりこれはプリコンピューティングの自助攻撃に対する対策として、クライアントチャレンジを導入したものだろうというふうに、おっしゃっております。で、この認証方式ですね、我々が調べた範囲で、マイクロソフト側からの正式な名称というのがありません。で、この NTLM2 セッションレスポンスというのは専門家の間で呼んでいる名前で、エリック・グラス氏が命名した名前のようです。その NTLM2 セッションレスポンスを NTLM V1 認証と比較してみたいと思います。NTLM V1 認証はですね、まずクライアントからサーバーにネゴシエーションが飛びまして、そうするとサーバー側でチャレンジを発生します。で、チャレンジがクライアントに戻りまして、このチャレンジ A を NTLM ハッシュを3分割した鍵でデス化しまして、これを認証パケットとしてサーバーに送ると。これが先ほどユリティから説明がありましたが、NTLM V1 認証です。このように、クライアント、チャレンジというのがありませんので、サーバーチャレンジを固定することによって、ある程度プリコンピューティングができてしまいます。それに対しまして、NTLM2 セッションレスポンスは、ネゴシエーションを送りますと、チャレンジが返ってくる。ここまでは同じなんですが、この段階で、クライアント側でもチャレンジ B を生成します。で、このチャレンジ A と B をくっつけてですね、さらにここで MD5 を計算しまして、半分捨てましてですね、C という、サーバーとクライアントのチャレンジを合わせたチャレンジキーを生成します。で、このチャレンジキーを今度は NTLM で、すいません。で、今内部で発生しましたチャレンジ B をですね、認証パケットの頭に載せまして、で、その後に、NTLM ハッシュ、ハッシュの値を3分割したもので、それぞれデス暗号をかけまして、8バイトの3ブロックを送って認証すると。これが NTLM2 セッションレスポンスです。この方式によって、クライアントチャレンジとサーバーチャレンジが入ることによって、かなり認証の強度は上がってきたということが言えると思います。ただ残念なことにですね、これが使われる条件っていうのがあります。で、何が問題かというとですね、NTLM2 セッションレスポンスでしか認証をしないという設定ができないんですね。つまり、相手方のサーバーが、NT サーバーが登場してしまうと、これは NTLM2 セッションレスポンスが飛ばないわけです。相手方のサーバーとの、ネゴシエーションによってどの認証を使うかということになりますので、勝手にダウングレードが起きてしまうという問題があります。ですから攻撃側は悪意のある、ユーザーは例えば NT サーバーっていうのを立てることによって、この NTLM2 セッションレスポンスを回避させてしまうことができます。で、じゃあこれが本当に強いのかと。クライアントチャレンジが導入されて、レインボーテーブルで攻撃されないと。これで大丈夫だということなのかということなんですが、今までのですね、Windows の認証のクラッキングツール、その中では、一応、ケインがこの NTLM2 セッションレスポンスに対応しました。ですから、ケインを使えばパケットをキャプチャーして、NTLM2 セッションレスポンス、現在の認証をクラッキングすることができます。ところが、やはりこれはもう通常のクラッキングスピードですので、非常に遅いです。よっぽど弱いパスワードでなければ、このケインによって、クラッキングされるというような心配はありません。で、いろいろと我々も調査していく中で、じゃあ本当にこれが強いのかという問題になってまいります。で、ここから NTLM2 セッションレスポンス。すいません、前置きがもう30分もあって申し訳ないんですが、ここから、説明したいと思います。で、先ほどの NTLM2 セッションレスポンスのその認証メカニズムを取り出したのがこの図です。で、この中でですね、ここに注目します。特に、この NTLM ハッシュというのは16バイトありまして、これをデスの暗号キーに使うためにですね、デスの暗号キーに使うために、7バイト、7バイト、2バイトで、デスのキーは56ビットですから、7バイト、7バイト使います。で、この一番最後の2バイトのところにですね、後ろに0を保管しちゃうわけですね。認証するときには。で、この0を保管されたこの2バイトで、チャレンジ C をデスかけて、ここに8バイトが登場します。ということは、ここに登場する8バイトは、655356通りしか出てこないわけですね。これ以上の数字は出てきません。元々のデータが、2バイトしかありませんから、655535通りにしか出てこないわけです。ですから、この65535通りに、もともとプリコンピューティングするなり、ハッシュをグルーピングしておくと、ひょっとすると超高速クラッキングができるんじゃないかと。6万5000倍のスピードでクラッキングができるんじゃないかという理論になります。で、まず、どういう手順でプリコンピューティングするかといいますと、パスワードリストを用意します。まあ、あらゆるパスワードでもいいですし、まあ、ある範囲でもいいです。例えば7文字までのパスワードということでもいいですが、パスワードを用意します。で、これらのパスワードをすべて NTLM ハッシュを計算します。計算してみます。これ時間をかけて計算します。で、NTLM ハッシュを計算した結果でですね、そのハッシュの一番下の2バイトがいくつになっているかということで、これを65535通りのデータベースの中に分けていきます。例えば、AAAAA というパスワードは、ハッシュの値は0000になるパスワードだと。BBBBBB というパスワードは、ハッシュの値が0004になるパスワードだというふうに全部グループ分けします。その総数は、65536通りの、データベースになります。で、これをあらかじめ用意しておいて、次にネットワークをキャプチャーします。で、ネットワークをキャプチャーすると、サーバーからのチャレンジ、それから認証パケットの中にはクライアントチャレンジと認証データが入っています。認証データの8バイトの3ブロックと、それからチャレンジのサーバーから返ってくる A と、クライアントからサーバーに送られる B が入っています。これらは容易にネットワークから取得できます。で、このチャレンジから MD5 を計算すると、実際にデスに使われているチャレンジ C というものは出てまいります。で、ここに対してですね、今度はパスワードを当てるんではなくて、0000から FFFFF、その2バイトのパスワードですね。仮想パスワード、65536通りのパスワードを全部デスで計算してみます。すべて計算してみます。65536回計算します。そして、ネットワークパケットから取得したこの8バイトですね。これと一致するかというのをそれぞれ照合していきます。で、照合していくと必ずどれかと一致します。 それはもともとここの8バイトには65536通りしかパターンが出てきませんので必ず一致します。で、例えば ABCD という、2バイトと一致したとなると判明したパスワードは必ず ABCD グループの箱の中に入っているんです。で、この段階で、65536倍のスピードのショートカットができたということになります。じゃあこの65536通りのデス計算をするのにどれだけの時間がかかるかということになります。総当たりするのは大変じゃないかと思うんですけども、これもコンピューターなんで 0.1 秒です。瞬きもしない間に65000倍のいわゆるショートカットができてしまうということになります。で、実際にこの理論に基づいていろいろと実験をしてみました。データベースを作って、で、それに基づく我々の実験データです。あ、すみません。で、一つ忘れてました。で、これで先ほどのグループがこの ABCD の中に入っているということになりますから、ABCD の中に入っているパスワードだけを取り出してですね、ここからブルートフォースしていけばいいということになります。ですから通常の全てのパターンのパスワードをブルートフォースするのに比べて、65000倍のスピードでブルートフォースが可能になります。で、これがどのくらいのスピードになるかということを表しますと、ケインで約24時間かかっている、1時間かかってクラッキングしているものがですね、この方式ですと2秒で解けます。で、その時のパスワード総数っていうのは735億ぐらいで、必要なデータベースサイズっていうのが、これ我々の特殊な圧縮を使ってますが、180ギガぐらいです。で、こうして見ていきますとですね、例えば30日のパスワード、ケイン、いわゆる通常のクラッキングで30日かかると言われているパスワードがですね、プレコンピューティングしておくことによって30秒でクラッキングできます。30秒というのはもうほぼリアルタイムに近い時間だと思います。で、セキュリティポリシーが1ヶ月に1回パスワードを変えろとかって言っているわけですから、そういう意味で言うと今までの1ヶ月の強度のものが30秒でクラッキングされてしまうということになると、とんでもないことだと思います。ただしこの時のですね、データベースサイズというのが 5.6 テラです。で、これが現実的か非現実的かというのは目的によって変わってくると思います。例えば女の子のメールを読みたいのにこんなテラバイト のハードディスクを用意することはないと思います。でも産業スパイ等が何かしようと思う場合にはこのくらいのことは何でもないでしょう。あるいは、6ヶ月のパスワード、これもかなり強いものになってきますが、6ヶ月かかっているパスワード、これが3分で解けてしまいます。その時のディスク容量は34テラです。34テラとなってくると個人で持つとは到底思えなくなってきます。個人で持てるサイズではないですが、ただどこかの機関がこういうデータベースを持って何かをやってしまおうという場合には十分あり得る話だと思います。で、どこまでその脅威と感じるかという話なんですが、これは私の主観ですが、そうですね、さっと変えるディスク容量というとやはり10テラぐらいまでなんで、そこまでぐらいはかなり危険なパスワードじゃないかなというふうに思います。で、参考までにブルートフォースのパスワード空間ですが、今のなんですか、時間との大体比較なんですが、A 小文字8文字までで2100億ぐらいですね。まあこれちょっと比較して見ておいてください。まあこんな具合になってます。ただしこのプレコンピューティングというのはですね、今のパスワード帳が7文字とかっていう固定じゃなくて、パスワード帳が127文字まで使えますので、全部プレコンピューティングするということは到底不可能です。ですからプレコンピューティングするときには、端から AA、AB、AC ってやっていくんじゃなくて、使われそうなパスワードから、当然データベースを作っていくことになります。で、まあ、3ヶ月ぐらいまでの強度っていうのは、現実的に直ちにクラッキングされる、リアルタイムクラッキングされる範囲に入ってくるんじゃないかというふうに思います。ただ十分に強いパスワード、例えば2年の強度ですとか、5年の強度ですとか、推定強度でですね、5年とかそういう強いパスワードを使っていればですね、このプレコンピューティング攻撃によってやられるという心配はありません。要は、強いパスワードを使ってなきゃいけないと。で、この手法は強いパスワードには通用しないと。という手法になります。で、高速クラッキングの理論自体は非常にこう簡単なんですね。今のような方法で、 地道に計算さえすれば短時間でクラッキングできるようになります。じゃあ本当に最近のその社内ネットワーク環境で認証パケットが取得できるかというもう一つの側面が出てまいります。でスイッチングハブが入ってきて、そのパスワード盗聴をしようと思ってもできないじゃないかと。まあ、スイッチングハブはいろいろな手法でダマクラ化してパケットを盗み取ることはできるわけですが、まあ、その場合にも怪しいパケットを送らなきゃいけなくなったりですね、見つかる可能性はかなりあるわけです。ただ社内においてそれをやることは可能だということも事実だと思います。でその他にですね、Windows の便利機能があります。でそういう便利機能とかですね、 Windows の元々の仕様によってある条件で認証パケットが簡単に手に入ってしまうケースがいくつかあります。で一つはですね、コンピューター一覧をダマクラ化すという方法があります。でこれドメインじゃない場合ですけども、マスターブラウザに対してですね、偽のサーバーを登録します。これ非常にこう皆さんがクリックしたくなるような名前で登録してあげるのがポイントで、そうするとユーザーはですね、そのマイコンピューターを叩いた時にですね、あ、面白そうなサーバーがあるとカチカチってクリックするとですね、その瞬間に、その人の認証データはいただけちゃうという話になるんですね。これ社内では現実的な問題であると思います。特にネットワークに興味があってうろうろしてる人は危ないですね、そういう意味では。でもう一つが、これが Windows のネットクロール機能といいまして、 Windows 非常に便利なんで、共有フォルダーですとかネットワーク上にいるプリンターを探してくれます。IP アドレスを入れなくても Windows が勝手に探してくれます。でこの時にもですね、マイネットワークをクリックした時に実は自分のそのユーザーのですね、認証パケットが出ていってしまいます。でこれを取得することは非常に簡単ということになるわけですね。でこれは Windows ME でも XP でも2003でもデフォルトで有効になっている機能です。でさらにですね、Windows XP の SP2 が出ましたが、このネットクロール機能については全く無関係に動作しています。あるいはファイル共有例外にも無関係に動作しています。ただし、きちっとドメイン設定をしていればこれは出ませんので、アクティブディレクトリの環境で使っていれば大丈夫であるということです。それからですね、それからもう一つですね、これ昔から言われてた問題なんですけど、またここでちょっと確認したら出ちゃったんですね。ウェブブラウザのイメージタグの中にファイルシェアを埋め込むっていう方法で認証が飛ぶんですけれども、これを実験したらですね、7年も経ってるんですが、まだなんか出るようです。ですから悪意のある人が、ウェブサーバー上の HTML コンテンツにですね、イメージ SRC のところにファイルと書いて、サーバー名書いてですね、特にここのサーバーを NT サーバーとかにしておけばですね、優しい認証方式で認証パケットが飛んで出てしまうということで、比較的簡単に認証データが取得できます。で、またこれがユーリティがこの間9月に発見したものなんですけれども、ウェブサーバー上にですね、マイクロソフトのドットドック、いわゆるワードのドキュメントとかがありまして、それをダウンロードするとですね、なんかその後に IE が勝手にそこに対してドキュメントを探しに認証を投げるという不可解な現象が起きています。で、これは、今調べているところでは、オフィスが入っているクライアントで起きる現象のようです。でこういった形でですね、いろんな形で認証パケットが飛んでしまいます。でもこれマイクロソフトはですね、もともと認証はネットワーク上飛んでしまって取られるものだという前提の設計です。もともとネットワーク上飛ぶ認証パケットを盗まれないようにということは、逆に言うとナンセンスなことで。でこういった形でですね、スイッチングハブが入っているといっても、いろんなところにいてもいろんな認証パケットが取れてしまうということになります。ですからこの件に関してみましても、マイクロソフトの一応報告はしてるんですけども、マイクロソフトの見解としましては、認証パケットが出てしまうこと自体は重要な問題じゃないと、緊急対応ではないと、でそのうち検討するような内容であるというような回答をいただいています。 さあ、ざっと走ってきましたので、非常に混乱してしまっているかと思います。申し訳ございません。一応対策ということでまとめさせていただきますと、まあ当たり前のことですが、橋を抜かれるなと。橋を抜かれたら終わりです。橋を抜かれないようにしなければいけない。これは管理者の責任です。で、橋がネットを飛んでしまうことはありませんので、橋はサーバー管理者が必ず守らなければいけない。それから、ネットワーク認証は、もう盗まれると。盗まれるのが前提であるという、そういう、考え方でセキュリティを強化していかなければいけないと思います。で、そういう中で、LM 認証は絶対に使わないこと。LM を無効にすること。これは必須です。そして、まあ、これはもう、返す返す言われていることですが、強いパスワードを使わなきゃいけない。強いパスワードを使うことによって、プレコンピューティング攻撃にも耐えることができます。まあ、我々の推奨としましては、6ヶ月以上のパスワード、13兆番目以降のパスワード、どうやってそれを調べるんだっていう話になりますが、そういったパスワードを皆さんが使うようにしたらいいんじゃないかということであります。で、最後に、ここをちょっと意識して、これからいろいろな、ドキュメントを読んでいただきたいと思うんですが、LM ハッシュと LM 認証は違うんです。LM は弱いとかっていう言い方をよくされるんですけど、LM ハッシュと LM 認証は違いますし、NTLM ハッシュと NTLM 認証系、NTLM 系認証、これは違うものです。脆弱性を一括りにして話をしてはいけません。ですから、ハッシュの脆弱性と認証の脆弱性は違って、ハッシュが取られればアウトだけれども、認証が取られたらすぐ危ないということではないというところをよく理解した上でですね、皆様のセキュリティ対策等をしていただければと思います。駆け足で説明してまいりましたが、一応こんな内容で我々、今回この NTLM2 セッションレスポンスの話をするのは多分我々が初めてじゃないかと思うんですけれども、ご紹介させていただきました。何かご質問ございますか？外人集団に来てください。日本語で大丈夫ですので。はい、SMBD で。
そうですね。実際に SMBD を改造していくことによって、もう一度コードにする方法があるかもしれないんですけども、現状の SMBD例だと、スルーさせて、その間にいるだけっていう形ですと、うまくその認証をですね、認証の情報を取るというのが、うまくまだ機能をします。ただ SMBD そのものをですね、偽サーバーとして用意するっていうのがですね、どうもいろいろその手の、マイクロソフト側の対策によって、うまく、そこの、どの箇所が、どの場合にっていうのが、今説明はできないんですけれども、そういうふうに、最近の実験ではそう認識しています。そうですね、SMB リレーを使っていただいて、SMB リレーを、そうです、マインドミドルとして、間に置いてですね、その後ろに別のサーバーを置くという形で、SMB リレーをクライアントとサーバーの間に存在させるという形での、使い方はまだ非常にうまく動きますが、単にその、 本当のっていうんですか、Windows サーバーに非常に近い形のものを置かずに、SSDだけがサーバーとして、振る舞うっていうのに関しては、うまく動かないようです。で、そこに関しては行動をちょっと変えないといけないという感じに私は認識しています、今。はい。あと多分その署名とかの問題もあるんで、そこら辺に関しては私より他にもっと詳しく研究している方がいるんで、その質問に関しては申し訳ないんですけども、その先に関しては分かんないんですけども、簡単なハッシュの、ハッシュじゃない、その認証のデータを取るという、そのパスワードを解析するためっていうのですか、その本当の SMB リレーは目的がクライアントに侵入しようっていうのが当初あったと思うんですけど、それはXP のサービスパック2が登場して、デオトでファイアウォールがあったりするんで、そういう感じでそこの段階でもう遮断されてるんですけど、単に認証のデータを取るという役割に関してはまだ非常にうまく動きますということだけは私は事件の結果で分かってますということしか言えないんですけど、
はい。
そこの部分は非常に難しいと思うんです。長ければ長いほど強いということは確かですので、ただその Windows だけに限って言えばですね、15文字以上のパスワードをつけておけば、まあ、大概大丈夫という認識を持っています。ところがそういう理論が一般のユーザーに対して広まってしまうとですね、長くすればいいという考え方の人が出てくるんですね。例えば、15回打つパスワードを入れる人が出てくるわけです。そうするとですね、ある認証系では、古いユニックス系統では8文字で切られています。15文字入りますけど、8文字で切られてるわけです。と、8文字のパスワードになるわけですね。でも、ユーザー側は認証の仕組みは知らないで使ってますから、ユーザーに教えるという意味では、8文字で強いパスワードが作れなければいけない、という見解を私自身は持っています。で、8文字で強いパスワードを作った上で、その後ろに文字をいっぱいつけて強くしているという長い文字は構わないと思うんですけれども、長さによって強いパスワードをつけるという、そういうちょっと誤った解釈というように走らないように長いパスワードをつけてもらわなければいけないということだと思うんですけれども、明快な回答ではないと思うんですが、Windows の時はこういうパスワードをつけろとか、何の時にはこういうパスワードをつけろっていうのはユーザー教育としては不可能だと思うんですね。ですから長さに依存させてはいけないということだけは確かだと思います。他に何かございますか。そうです。そこの待つサーバーとしてですね、NT サーバーを例えば立てておきまして、そこのシェアフォルダーにですね、ある画像ファイルを置いておきますと、そのブラウザは、こっちの例えば Apache から HTML コンテンツを取ってきていても、こっちにいる NT サーバーに画像ファイルだけ取りに行くわけですね。で、その時に認証が飛んでしまうと。そうですね、はい。他に何かございますか。じゃあどうも本日はありがとうございました。
Thank you.